本日の取りでもあり、今回の一般質問の取りでありますし、2011年の一般質問の取りでありますので、ぜひ皆さん方、秘書をはじめ簡潔なご答弁をお願いしたいと思います。それでは通告に従いまして、秘書に対し、12番、宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく1点、小さくすると2点ほどなりますが、特に遊休公共施設活用についてということで、平成23年、今年の3月の一般質問後の進捗状況と本庁舎整備についてお尋ねをいたします。それではまずは、統廃合後の学校跡地活用についての進捗状況についてお尋ねをいたします。この跡地活用については、先ほどの同僚議員からもありましたが、市政懇談会あたりでもいろいろと質問があったようでございます。4月に、中学校が統廃合されまして、新しい中学校がスタートして、約9ヶ月ほど経っております。子どもたちもおおむね打ち解けて順調に推移していると聞きをしております。廃校となる学校施設跡地の今後の管理及び活用につきましては、統廃合準備委員会の総務部学校施設跡地利用検討部会で協議をされましたが、これまでの経過及び協議結果については、昨年度、括弧に配布されましたリーフレット、伝統を胸に、共に未来へに掲載をされておりました。念のため、確認のために再度、確認をしたいと思います。旧渡良中学校、旧沼津中学校、旧初山中学校の活用としては、各公民館長が、地域の意見を集約され、地区民センター、道の駅、カルチャーセンター、学童保育など、そして旧伊佐淵中学校は校舎の利用は特になく、体育館、運動場を伊佐淵地区の、伊佐淵地区民の施設として、旧函館中学校は校舎東側の増築部分とランチルーム等を学童保育の施設として、旧中中学校もランチルーム等を利用し、芦部町の両校とも体育館、運動場は教育委員会の管理とし、運動場にナイター設備を要望されております。市長も3月の一般質問の折に、これらの要望をぜひ尊重したいとの考えでありました。その後、この要望内容について、変更はないのかお尋ねをいたします。総括的に見れば、体育館、運動場は従来通り教育委員会で管理するようですが、今後、地元と具体的な施設利用と管理運営はどのようになっているのか、教育庁にお尋ねをいたします。続きまして、校舎活用について検討状況と今後の展望についてお尋ねいたします。これも3月の折にご提案をさせていただいております。全国的な例といたしまして、社会体育施設、社会教育施設、体験交流施設、文化施設、老人福祉施設、保育所などの児童福祉施設、民間企業の工場や IT 関連の施設、事務所など様々となっております。これからも分かるように、校舎そのものの活用につきましては、教育委員会というより、まちづくり、地域間も含めて交流施設などとしての役割を果たすことが多いため、私としては市長部局ではないかと考えております。また、校舎本体の今後の活用及び展望はあるのかの質問したところ、市長は、ご提案をしてくださいといつも言われるので、具体的な事例を提案し、ご答弁をいただきましたので、その後の進捗状況についてお尋ねをいたします。まず最初に、瀬戸内海の直島、手島のように学校を専門学校生や大学生、アーティストに開放して展示発表など芸術文化の新たなる発信基地として活用してはどうか。また、壱岐の島づくりや商店街の活性化について、調査研究をされている大学のサテライトゼミなどとして活用し、さらに優秀な研究については、市の施策に反映するなどしてはどうかという提案させていただいたところ、市長は、離島地域の観光物産などにより、地域振興、医療、生活向上などの課題に積極的に取り組み、活力ある個性豊かな地域社会の形成発展に寄与することを目的として、長崎大学と連携協定の調印を行っている。 大学との連携を図りながら、その研究の成果を地域の課題解決や施策への反映に生かしていきたい。学校跡地の空き施設があれば、大学の調査研究等への利用も可能であり、積極的に大学との連携も図っていきたいと答弁をされておりますが、その後の進捗状況についてお尋ねをいたします。また、今後の活用について、アイデアを文部科学省の未来につなごうみんなの廃校プロジェクトに登録すれば、地方公共団体と活用希望者のマッチングをホームページにて掲載し紹介してくれるので、全国的にアイデアを募って公募しはどうかという点と、活用についての予算として農林水産省や厚生労働省の補助メニューもあるので研究してみてはどうですかというご提案に対して、市長はいろいろな提案に対し選択肢について順応したいとのことでしたが、研究成果はどのようになったのかお尋ねをいたします。また2年以上休止している三道ム駅の今後の活用については、リニューアルする生島荘特別養護老人ホームを合わせた湯の本地区の将来的な展望として、温泉を活用した島内で多い高齢者などのリハビリや予防施設に、用途外をしてはどうか、そして湯の本地区をそれらによって福祉ゾーンとして考えてみたらどうかという提案に対し、市長は、素晴らしい自然景観と温泉という財産があるので、温泉地区、湯の本地区全体として発展させたい、非公式ではあるが、湯の本の方々や温泉の方々や介護施設関係者の方に三道ムの活用について打診をしているとのことでしたが、その後どのようになっているのかお尋ねをいたします。また3月の時点では市独自の新たなる具体的な定住促進支援策がない中、定住促進の一環として、独身者の若者は市営住宅には入居できず、住宅確保に大変苦慮しております。平成21年のまで満65歳未満の方で域に定住するために UI ターン社の事前調査用の田舎暮らし体験施設として家具棟付きで1週間から90日間貸し出しを行っていた県職員公社の田の上第一アパートを独身専用の政策住宅として活用させてもらってはどうかに対し、市長は県営住宅の活用を県と協議し、政策的な面で試験的に実施できるよう要項も含め検討し、今後提案できるようにしたいとのことだったが、県との協議も含め進捗状況をお聞かせいただきたい。そして、学校跡地の活用の一部として、2点目に本庁整備についてお尋ねをいたします。本庁整備についてはこれまで同僚議員の質問でもありましたが、平成22年9月議会での同僚議員の一般質問において、経過として平成18年の壱岐市庁舎建設懇話会の答申では財政状況を考慮し新庁舎を建設せず既存の庁舎を有効活用する本庁分散方式が望ましいとして平成19年1月1日より実施し現在に至っております。しかし各庁舎については郷之浦庁舎が昭和50年、勝本庁舎が昭和48年、芦部庁舎が昭和54年、石田庁舎が昭和47年建築し、それぞれ増改築を繰り返し老朽化に伴いまして、修理費等も増加をしております。このような中、市長も業務の効率化、また現庁舎の状況等を考慮すれば庁舎建設が一番の合理化であると認識をされ、言い換えれば集約しないと行財政改革はおぼつかない、今後新庁舎の建設については検討しなければならない時期が来ていると発言をされております。しかしその発言以来今日まで1年以上が経過しますが、この件については何も進展しているように感じません。壱岐市総合計画後期基本計画が平成22年3月に見直し策定されております。その中の効率的な行財政の充実の主要施策として本庁舎建設については庁舎建設審議委員会仮称を立ち上げ、行政の中枢となる庁舎を整備するとあります。 また整備にあたっては合併特例債事業の庁舎建設事業として計画予定をされております。しかしこれまでの合併特例債の借り入れ時期期限が平成25年までとなっておりましたが、政府は11月1日の閣僚会議におきまして東日本大震災の被災地復興のために被災地は10年、被災地以外については、5年発行期限を延長する特例法改正案を閣議決定しているようです。大方、平成30年までには発行延長になる見込みではないかと思います。そこで、現状の分庁方式の検証と防災計画の中枢施設として本庁舎建設するのがするのか、またはその学校を跡地を活用して使うのか、施設周辺の影響も含め建設用地選定などについても早期に庁舎建設審議委員会仮称を立ち上げ、市民サービスの低下にならないように、じっくりと細部にわたり検討協議するべきと考えますが、市長の考えをお聞かせください。以上で、答弁次第では再度再質問をさせていただきます。
教育長。
13番宇瀬和弘議員にお答えをさせていただきます。中学校の廃校後の学校施設跡地の利用につきましては議員が申される通りでございます。また陶芸サークルの活動があっております。これは生涯学習の場といたしまして引き続きご利用をいただいております。それと加えまして一時的な倉庫としての活用も計画をしております。その他地域からのご要望も上がっておりますけれども、ご存知のように廃校中学校の校舎につきましては耐震診断を行っておりません。すぐに人的な施設としての利用をすることができないと考えておりますし、利用を計画することになれば耐震診断を行いまして、それに伴います耐震補強工事と屋根、外壁等の改修等が前提となってまいります。しかしながら廃校学校の中には老朽化が進みまして危険な校舎もございます。また防犯上からも問題点があるものもございます。これら老朽化が進み危険な校舎につきましては解体をしまして跡地の有効利用を模索することも必要と考えております。以上のようなことを含めまして教育委員会と市長部局と活用方法を引き続き検討してまいりたいと思います。特にグラウンドの整備等々につきましては地域力活用事業が取り込めるものではないのかという模索をやっていきたいと思っております。次に議員ご指摘の専門学校芸術文化施設等としての発信基地としての活用、一般公募や国の各種補助メニューについてでございますけれども、事例といたしまして文部科学省のみんなの廃校プロジェクトによります専門学校福祉施設としての活用、また農林水産省の補助事業を活用いたしました廃校校舎を活用した体験交流施設等がございます。また議員お話の長崎大学等をとの連携強化につきましては非常に意気地といたしましても連携協定を結んでおりましたり、一国博物館といたしましては長崎大学のボランティアグループを常時受け入れているということもございますので新たな方向に進むべき事項だと思っております。廃校校舎が大学教育の専門施設として利用することができるかどうかの調査をする必要もあるのではないかと思っておりますが、 教育委員会と市教育局とが今後検討を行いまして、いい方向に進めていきたいと思っております。
白川市長。
13番、宇瀬和弘議員のご質問にお答えいたします。平成11年最後取りの質問として、一番厳しいご質問をいただきました。今年3月の議会での結果はどうかということでございます。これにつきましては、正直申し上げて、あまり進んでいないということを率直に申し上げます。校舎活用につきまして、大学専門家アーティストに会話して展示発表などどうかということでございます。まさにその通りだと、そういうふうにしたいと思っております。その情報の発信の仕方等々についてですね、具体的に私が指示していないということもございますけれども、そういったこと等々についてやはり、現在地域と大学等の連携推進会議設置要項という長崎県で、作っておりまして、行政は長崎県、そして県内各市及び町でございます。大学等につきましては、県内8大学、県内4短期大学、そして佐世保高専といった13校との連携がございまして、壱岐市は長崎大学と、連携する協定を結んでおります。離島地域の振興やまちづくり、活力を育む人材の育成、子育てや教育及び医療や生活の向上に関し連携し協力する、こういうふうに、協定は結んでおりますものの、実際には動いていないというのが現状でございます。これにつきましては、お詫びを申し上げたいと思っておる次第でございます。また次のアンテナゼミなどの活用、これについてもですね、正直申し上げて、今のところまだ手つかずのままでございます。壱岐の島づくりや商店街の活性化等についての研究調査をするということを申し上げております。先ほどの連携協定に基づいて早急に、大学等との動きを進めたいと思っております。次に2年以上休止している三道向きの今後の活用についてということでございます。これについては以前お話しいたしましたように地元の温泉街の旅館の方々、商店組合ですかね、お話をいたしました。なかなか制約等もございますし、先に進まないというのが現状でございます。今そして参道部につきましてはですね、正直申し上げて普通のこういろんなこう多機能に使えるような構造になっていないということが一つ大きなやはり欠点でございまして、入りましたら吹き抜けがバーンとありましてですね、非常に何て申しますか、空調等々につきましても非常に難しいという面もございます。今正直申し上げて一軒の方々から、相談が来ております。具体的にはまだ分かりませんので申し上げませんけれども、一件来ております。いずれにしましても、福岡西方地震で、水道関係が破損もいたしておりますし、その修理も含めてでございますけれども、なんとか、活用を考えたいと思っております。現在その、国民宿舎駅島層の改修工事完成までの期間、仮事務所として、雨天球技場の利用管理事務所と合わせて、現在利用しているところでございます。本来の目的であります若者の定住化を促進するための地域間、世代間に魅力ある交流場を提供し、市民の福祉の向上及び地域の振興にするという目的を達成できるように、なるべく早く再開をいたしたいと思っております。次に田の上住宅の活用の 県の施設の活用状況でございますけれども、有愛嘆者及び独身者の住宅対策について、田の上住宅の活用について検討するとしておりました。 本住宅は本年4月から7月にかけまして県からの対応を受けまして壱岐市民病院において当該からの派遣看護師等の住居対策として活用いたしました。その後現在県職員が入居しておりまして、引き続き2年程度入居される見込みであるということでございます。市内では健康者に空きがあるものは現時点でないということでございます。議員ご提案の有愛単者を含む単身者が入居可能な住宅の必要性、これにつきましても検討するということでございましたけれども、やはり独身者を入れるということについてはかなりのやはり需要があると思っておるところでございまして、そのような対応に十分対応できるかという問題もございまして、これにつきましては引き続き研究されていただきたいと思っております。ただ一つ申し上げておきたいと思いますが、県営住宅は例えば6戸ありましても一人でも県の職員がおればですね、あと5つ余っとってもさ貸せないんだという仕組みになっておるそうでございまして、空いてるからそこにということにはならないということを聞いておるところでございます。それからまあこれご参考でございますけれども、田舎暮らしの体験につきましては旅館の方でダメだということを申し上げましたけれども、有愛単者につきましてはですね、空き家の対応をしたいと思っておるわけでございますけど、空き家の方々は貸すよりも売りたいという方がほとんどでございましてですね、なかなか空き家を貸すという方がいらっしゃらないというのが壱岐の現状でございます。そしてまた壱岐にお見えになる相対したいという方はですね、その住居プラス仕事とおっしゃるんですね。でその仕事がなかなかないということ、それから、貸すと言いますと空き家はですね3万から6万とこう貸すとはおっしゃるんですけど、借る人はですね1万円ぐらいという要望の方が多いということで、ミスマッチといいますかアンマッチといいますか、非常にその仕事が合わないということもございます。また、仕事を求めてこられるという方が多くございまして、非常にこう、アイターンの方に対する、対応が難しいという状況でございます。次に、庁舎の建設でございますけれども、平成22年の9月に、昨年の9月に、そういう時期に来ているということを申し上げました。その時は今議員おっしゃるように、平成25年度までが合併特例措置の仮理解でございましたけれども、平成30年まで伸びそうでございます。ほぼ確実だと思っておりますけれども、そうなりますと、庁舎の建築というのは補助も何もないわけでございまして、この合併特例債で建てるのがもう一番いいと私は思っております。でこの5年間飲んだ中でやはり平成30年までには建てる建築をするような方向で進むことが私は壱岐の市民の皆さんの 利益にかなうものと思っております。そういった意味で前回は平成25年までには間に合わないからということを申し上げましたけれども、今回は間に合うようでございますから、その話を、する時期に本当にこう近まったと思っております。ただ私の任期はあと 4ヶ月でございますので、その後の話になるかと思っておるところでございます。
吉田議員。
はい。まず1点目の学校施設の跡地の利用については、先ほど私が言った点と、あと陶芸サークルの活用、そして、一時的な倉庫ですね、書庫として活用していると。それで、老朽化している分については、危険なところについては早急に、潰したい、解体をしたいと。そして、利用可能なアイデア等ができた場合については、耐震補強も含めて、再度検討したいということでよろしいですね。いいです。それで、今回、教育者がやりました、市長部局と一緒に、協議をしているということですけども、どなたがトップで、どなたを、委員長なり、 その協議会のトップでされているのか、まあ、その体制について再度お尋ねをいたします。そしてまたまあ、市長が、私の提案については、なかなか厳しいものがあって、動いてないと、まあ、早急に再度研究して、動きたいということでしたので、ぜひそれはもうそのようにしていただきたいんですが、まあ、私はそう思うんですけど、まあ、この度4月1日からですね、理事制から、まあ、要は課長制から部長制にされたと。これはその、まあ、社会の情勢の変化に伴う新たな、まあ、行政課題について、協議をしていくということを、しかもその、まあ、市民のニーズに、対応するニーズに、効率的な体制を構築するためということで、まあ、それで提案があって、まあ、議会の方も、それはもうその通りだろうということで承認をして、今、部長制で、されております。まあ、一般質問の折にですね、市長が、まあ、いろいろ答弁をされると。これも当然、そのトップですから、決断をされて、答弁をされるわけですが、その答弁後のですね、振り分けについては、どなたがそのされているのか、市長の要は責任を持って、例えば、まあ、今回の、私の提案が何点かありますけれども、この点について、これは企画振興部やってくれよと、この内容については、まずはその、大体一般質問の前に、管理職会議っていうのをやってるのは知ってます。まあ、どういった形で誰が答弁するか、どこの部署かっていうのはありますけれども、一般質問後、後のですね、その、まあ、市長が答弁されたことについて、各課、各部においてですね、まあ、どういうふうに指示が合っているのか、その点についてお尋ねいたします。まあ、唯一のその、課長級から部長級にしたっていうのは、まあ、責任の所在をはっきりするということと、分かりやすさと、まあ、組織の透明性ということで、されておりますけれども、その点、まあ、今回こういった形で、まあ、まあ、あまり3月の時点とそう変わってない状況ですので、その点について、組織的な分についてお尋ねいたします。また今回、庁舎の問題についてはですね、市長も今言われました通り、まあ、あと5年合併特例債が伸びるよう、まあ、多分伸びるだろうと思いますけど、まあ、それに対応して、5年あるわけですから、今回のこの、庁舎の問題については大変デリケートな課題と思います。っていうのが今分庁方式で各庁それぞれに庁舎があって、まあ、その点でいろんな、まあ、利点というかメリット、デメリットがあるわけですが、その辺も含めて検証していかないと、まあ、これにはかなり時間がかかるんじゃないかなと思いますので、まあ、市長はその、まあ、市長、当選後にぜひしたいということですから、まあ、ぜひそれはしていただきたいと。そして、まあ、特に思うのが、まあ、今回のいろんな、まあ、12月でいろいろご提案をさせていただいておりますが、今、執行側はほとんどこの3月で退職をされますということで、ぜひ今いらっしゃる部長たちには必ずですね、今回議会でいろんな提案があったかと思うんですが、道筋をつけていただいて退職をしていただくようにお願いをしております。まあ、その点も含めてですね、まあ、代表ということで市長にもご意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、教育長。
宇佐議員にお答えをいたします。教育委員会と市教育局とのプロジェクトの件でございますが、教育委員会は教育長、私がその窓口となります。市教育局は副市長が窓口になります。また財政担当、関西担当がの係員も当然そのプロジェクトに入ってくるようになります。このプロジェクトの代表といたしましては、副市長が適任であろうかと思いますけれども、教育長は副市長に常に従いまして、努力をさせていただきます。
平野市長。
一般質問後のその行政の遂行の振り分けはの担当は副市長でございます。 そしてまた2点目の、まあ、何人かの部長が退職するということでございますけれども、行政というのは人間で言うまでございませんで、その業務は継続というのがもう原則でございます。おっしゃるように、ちゃんとした引き継ぎをして、職を辞していただきたいと思っておるところでございます。
はい、石井
議員。廃校後の跡地利用についての、まあ、プロジェクトチームって考えたらいいんですかね。まあ、今、教育省の答弁では、まあ、教育委員会と市長部局では副市長をトップとして、財政を含めてされているわけですが、まあ、教育省の認識では、市長部局の副市長がトップだろうということですので、まあ、副市長は一般質問の後の振り分けも大変でしょうし、まあ、いろいろと大変で、お忙しいとは思いますけど、やっぱり、まあ、いろいろ提案をしてくれっていう市長から、まあ、お願いがあった上で、我々も提案をいろいろ調べながら提案をさせていただいております。そうした中で、まあ、市長が常日頃から言われるスピードアップという部分では、まあ、今回半年以上経つわけですが、まあ、何ら変わっておらんかったと、まあ、その節句機能である、まあ、副市長がトップであるその、まあ、一般質問後の対応についての、チェック機能が甘いんじゃないかということをご指摘をしています。というのはその引いてはですね、政策評価は今されております。これはあくまでも今の事業の中での政策ですねをされているわけですが、これからその、まあ、今、自治体間、まあ、今日の観光行政でも出てましたが、自治体同士のも競争になってきております。まあ、今までは確立化でみんな仲良くやろうやということで、交付税等も出ておりますけども、やっぱりこれからはその、災害もありましたし、どこにどういうふうに重点的にお金をいただくかという部分をするためには、お金ではなくてやっぱアイデアが必要になってくると思うんですね。だからいろんな形でアイデアを応募しながら、それをアイデアを募るだけではなくて、それを具体的に、検証なりしていって、まあ、形にしていくという部分の、まあ、実行力っていう、まあ、常日頃皆さん言われている PDCA ですね、まあ、この辺も含めてですね、今後必要に、市の行政としては必要になってくるんじゃなかろうかと思います。まあ今回、跡地の利用については副市長がトップということですので、それでは市長のお許しをいただければ、副市長にちょっとお尋ねをしたいと思うんですが、まあ、今内部的に学校の跡地活用については、協議をされております。まあ、関係部署の中で、今後例えば一般的に、どういった活用があるかという部分についてですよ、公募するなり、まあ、若い職員の意見を聞くなり、そういった部分の、まあ、意見聴取をする予定があるのかないのか、その辺についてお尋ねをいたします。
しますか。副市長。はい、副市長。
責任の質問にお答えいたします。庁舎の一応跡地活用につきましてはですね、一応地元の方から一応要望等があってきております。まずそれをですね、最優先で一応検討いたしたいと思います。まあ、その次に、まあ、必要であれば危ない等でですね、どういう活用方法があるかについてですね、研究していきたいと思います。
はい、石井議員。
まあ、今、副市長が答弁されたことについては、3月の時点で、まあ、市長が、審議会で受けた要望については尊重するということでしたので、それはもう当然でございます。あとはその残った空き施設ですね、ほとんど校舎については使われないわけですから、その点についても合わせて、まあ、今日も話があっておりました、まあ、光ケーブルもですね、全棟巡って、そして当該と相違なく、差異なくインターネット環境があるわけですから、その企業誘致も含めた場合に、そういったのも考えながら、していかないと、もう一番最良の公有地でありますし、何を作るにしても、医師の まあ、一存で、土地の使用についてはできるわけですが、まあ、周りについての同意も必要と思いますけど、一番広大な土地でありますので、その点については早急にしていかないとですね、まあ、今はいいですけど、まあ、ここ5年で多分、東北の被災振興にかなりのお金が、いくと思うんですね。そうした場合に限られた予算の中でやっていくしかないんで、やっぱりそういった部分を早めに手をつけて、手を挙げないと、来るお金も来ないような状況になりますんで、ぜひ、合わせてですね、まあ、今後のその活用も含めて、まあ、その検討委員会の中で協議をいただきたいと思いますけど、どうでしょうか、市長。
はい、市長です。平川市長。
議員がおっしゃるようにですね、財政的な問題、これはやっぱり日本中が今から相当厳しくなると思っています。そういった意味で、チャンスを逃すということは非常に医師にとってマイナスでございますので、今おっしゃったことについて、この後市の活用についてですね、早急に結論を出したいと思っております。
はい、
それではサンドームの活用について再度お尋ねいたします。まあ、先ほど市長のご答弁では1件、まあ、相談が来ているということですけれども、これはその、まあ、指定管理者としての相談なのか、またはその払い下げてほしいというような相談なのか、まあ、言える範囲で結構ですので、その点をお尋ねいたします。そして、また、その、現況に戻すために、どれぐらいの、その、費用がかかるのか、っていうのは分かりますか？その、
はい。平川市長。
相談内容については、まだ、具体的に発案になっておりません。それから、水道につきましてはですね、今、以前は、ずっとこう、コンクリートの中を張っていたわけですけれども、それをもう一度張ってということはですね、考えられませんので、露出配管になると思っています。もし終了するならばですね、露出配管をして、そして、何と申しますか、電気のコードのカバーのようなやつをして目立たなくするという方法を取りたいと思っております。しかし、それでもですね、千万台の金はかかると思っております。
伊勢議員。
まあ、今回、その廃校施設とサンドームについてお話をしましたが、まあ、じっとしとっても劣化は始まるんですよね。だから、どの時点で、どういう方向に行くかというのを、やはり、まあ、市長の任期中にでも方向性を出していただいてですね、次につなげていただくようにしていかないと、ただ、補修費はかかりますから、逆に古くなれば、今まで借り手があった部分も、借り手がいなくなるというような状況も考えられます。ぜひそれは、ここにお揃いの管理職の皆さんで、まあ、市長筆頭に考えていただいて、3月までにいい、ご答弁がいただけることを楽しみにしております。また、商社の問題についてはですね、まあ、市長が言われました。ぜひ、将来的には、合併特例債のうちに立てたいということですので、その方向で、まあ、今のうちから、調査委員会なり、そういうのを作っていただいて、調査をしていかないと、これはかなり、まあ、5つあるものが1つになるわけですから、まあ、最終的にはですね、まあ、今回、究極を言いますと、ワンフロア化が出ておりますけど、まあ、どうせ建てるならですね、もう県と一緒に合同庁舎建てたらいいんじゃないかと。そうしたら、もうワンフロアも何もなくできるわけですから、まあ、その辺、等もありますので、ぜひ、あと、まあ、これは、ちょっと考えたんですけど、例えば、4庁舎が1つになるわけですから、それぞれの、以前も、道路銀行をあってましたが、窓口をですね、その、地域からなくすというのはなかなか厳しいと思いますんで、まあ、漁協や農協、郵便局等の窓口に曲がりをさせていただいて、収納業務もありますから、そういった部分で対応が少人数でできないものかも含めてですね、ぜひ協議をしていただければ、まあ、いいんじゃなかろうか。そして今は光ファイバーもありますので、 テレビ窓口っていうか、まあ、テレビ電話による、まあ、総合窓口化っていうのもありますし、まあ、いろんな面で光ファイバーを使った部分の活用っていう部分は広がると思います。ただそこに忘れていけないのがやっぱりこう人のぬくもりっていう部分を必ずもう全部機械じゃなくて、まあ、人も配置する中で、極力化、効率化に向かうための協議をしていただきたいと思いますので、その庁舎についての協議、まあ、について、まあ、市長のお考えを再度お尋ねいたします
。白川市長。
いろいろこう素晴らしいアイデアを今提出されましたけれども、庁舎の建設のその委員会に委ねたいと思っております。その前に私がいろいろ申し上げることは適当ないと思っておる次第でございます。ただ今おっしゃるように、いろんな考え方があると思っておりますし、これは100年の体系でですね、考えなきゃいけないものだと認識をいたしております。
石井
ぜひ最初の方も、まあ、市長が言われた意気込みを持ってですね、まあ、今後も頑張っていただきたいと思いますので、ぜひ、市長のリーダーシップに期待して、そして、それに取り巻く部長の皆さん方の市長に対するご支援も協力期待しながら、私の一般質問を終わりたいと思います。ぜひ3月は期待しておりますので、ぜひ部長たちよろしくお願いします。